して、愛する兄弟姉妹ともに今日も祈るように導いてくださり、本当にありがとうございます。イエス様、イエス様、今日も十字架の真下に座りながら、十字架上から落ちてくる清い清い贖いの恩賞によって罪許され、清められ、すっかり内側から新しくられて、喜んでイエス様に従う道を歩くことができるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。今日も素晴らしい素晴らしい聖書の御言葉をひもどいて、御言葉の中に満々と伝えられています。その命に預かり、気がくださり、ありがとうございます。その御言葉の命に預かって、喜んで御言葉従順の道を歩くものとならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日も祈るように導いてくださってありがとうございます。どう祈ってよいかわからない愚かなものですけども、兄弟姉妹ともに心を合わせて祈るように導いてくださって本当ありがとうございます。聖霊なる神様、聖霊なる御神様、聖霊様、何とぞ先頭に立って私の祈りを導き教えたとし、どうして本当にしよう御心にかなったものとなって信仰の祈りを下げることができるように、聖霊なる御神様の御導き、お励まし、御導き、御教えを切に声で言われてまっています。きっと聖霊様が今日も先頭に立って祈りを導き去ることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって信じてお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくりになってください、はい。昨日とは私は佐賀の神聖教会に行ったんですけど、佐賀のために祈らなきゃいけないなということを思いました。佐賀の川野先生、とてもいい先生ですけど、川野先生がですね、やっぱりがんにかかってるんですね。で、こちらのですね、この神奈川宣教書道には重症ではなくですね、まあ、病院に通いながら、もう牧会伝道もやりながらですね、月2回はこの先生説教しておりますけれども、毎週は大変だということで、まあ、それで私は月1回ですね、招かれて行くようになってるんですけど、ずっと立派な先生の奥さんも智子さんというんですけど、とっても素敵な、まあ、悪いけどお嬢さんなんですね。いや、それ見ながら、イエス様、なんとかイエス様、昨日 もう懸命に語りましてですね、我々も今ですね、神奈川宣教師のために命がけで祈ってるんだ。だからなんとかしてね、上からの癒しの命に預かって、先生が力に満ちて、この佐賀神聖教会、建物あるんですよね。もう本当に満杯にできるように、まあ、あると言ってもですね、普通の民家をですね、増改築したものですから、まあ、いっぱい入れば40名ぐらい、もうしかし40名入ったらもう身動きできないでしょうね、はい。まあ、昨日もですね、結局先生ご夫妻と、それから森田先生と半田さん、これ4人教職者ですよね。あと兄弟が2人と姉妹が1人で、全員で7名の願いなんですね。教会でもありますし、ですね、ちゃんと2階には牧師館もあるんですよね。はあ、だからこれじゃちょっとね、もう先生が倒れたら閉鎖する以外ないんじゃないかですね。そういう状況の中で、もうとにかく祈ろうと言って、昨日もですね、信じて祈ろうと言って、もう強く呼びかけて一緒に熱く祈りました。まあ本当にですね、もうもっともっとですね、佐賀神聖教会のリバイバルのために、先生の癒しのために祈らなきゃいけないの祈り足りなかったなということを思いながら、昨日もですね、佐賀から帰ってきたことでした。まあ、佐賀から大体1時間15分か半でこの往復できるんですね、はい。私はいつも、はい、もう高速じゃなくて下道ですからですね、はい。本当、はあ、イエス様と教会をよろしく、先生をよろしく、もう熱い涙が出てきました。そして帰ってきましたらですね、この足立ち前からメールが届いておりました。熱いメールですね。昨日も純正牧先生が紹介されたのではないかと思いますけれどもですね、で彼女が この前の水曜日ですね、祈祷会に来ておられて、そして、車ではないようなので私はすぐ送ろうと思ったんですけどですね、この先生方はすぐ帰っていかれたので、で私はもう慌ててですね追っかけて行ってですね、で行ったらもうそこのバス停にですね、追われたんですよね。でそのバス停に行ってですね、お二人を乗せて大橋駅までお送りしたんですよね。もう皆さん遠いだよ、柳川の三崎町というところにですね、自宅があるんですけど、そこでご主人がですね、いわゆる鍼灸針の、そういう治療院をやっておられるんですよね。で私も長い間ですね、とにかく伝道所を柳川に作りたいという思いがありましてですね、で結局その地域にバプテスト教会がないんですよね、はい、佐賀にはありますね、けれども大牟田にもありますけれども、柳川地域に全然バプテスト教会がないばかりかですね、教会の空白地帯でありますね。柳川にも日本キリスト教団の教会あるんですけど、行ってみたらガラッとして全く廃屋みたいになってるんですよね。もう付近いつも私は熊本に行くときですね、途中3号線を通っていくんですけど、まあ一つはですね、久留米の手前の曇りの教会ってなんです。これは JEC というですね団体の、まあそこの先生は案外立派にやって、立派な建物だって、まあ15、6名集まってるでしょうかね。それずっと行くと久留米の市内にですね、久留米シャラムチャムチャと3号線に立ってるんですよ、はい。でおそらくまあ結構ペンテコステ派でしょうから、20名以下、30名集まったでしょ、20名ぐらい集まったでしょうね。でずっと行きますとですね、この山の手前にですね、右側にですね、立派な会堂が建ってるんです。これ日本キリスト教会ですね。で私もどうかなと思って行って、この訪ねましたけれども、日曜日朝は礼拝してないんですよね。まあ、日記の大方の教会が、田舎の教会は見牧と言いますね、牧師が1箇所じゃなくて3箇所ぐらい、そして、この朝はここで、そして夜はここで、昼はここで、このそういうふうにしてもう一つの教会がとても立ち行かないんですよね。その八女の教会もそんなことです。そして途中で、ですね、八女の市街に入り、八女に行きますとですね、私が交わりやったんですけど、近藤先生というですね、女の先生がやってる先生方の小さい教会があるんですよ。でそこもこの前行ってみたら閉鎖になってましたよね。先生がどこにいたか分からない、うわー建物ある分ね、もう教会閉鎖、もうそしてもうそれこそ行く途中の教会みんなもう閉鎖状態か、閉鎖じゃなくてももう半分閉鎖のような状況でしたので、あの地区に教会がない、この地区の人は救われる道がないから何とかして作りたいと思っておりましてですね、一時期ですね、本格的に、柳川で集会しようとして、柳川の駅前のビルを借りて伝道集会をしたりですね、また今ですね、まあ日本におられませんけど、アン・キョンダル先生をお迎えしてそこに送り込んでですね、うちの教会から謝礼を上げながらそこで海賊伝道したり、いろいろやったんですけどできなかったんですね。で私はもう一応ここは一応ですね、淳先生や高先生の際に移って10年ぐらい前のことですね、私は移りたいなと思ったところが、もう海賊に行きたいと思ったところが、ゆう子さんがですね、やっぱりこの自由に体が動かないんですよね。彼女を抱えてですね、一緒に伝道してチラシを配ったりなんてできればいいけど、全然できないばかりか、彼女を抱えてちょっと開拓にですね行けないと思って、それで、とにかく何とかしたいという思いがありまして、ひとつき一回熊本に行くもんですから、熊本に行って帰りにでですね、この山側に寄って 山形から玉名経由でですね、玉名経由で柳川に来て、柳川で、夕方5時半か6時ぐらいから集会をして、それから終わってですね、この久留米経由で遠いんですよ、もうですね、柳川から久留米を通って塗装を通ってそうして帰ってくるという、まあ、そういう一月一回ですね、足利さんの家で集会をしてたんですね。とても素敵なご夫妻 でご主人はですね、この川端姉妹の弟さんなんですね、ってね、兄弟なんですよ。で、もう本当足利姉妹、立派な姉妹でね、本当惚れ惚れするほど立派な信仰者です。でその彼女がですね、この先日ここに来てですね、そして、この遠い皆さんね、その辺の福岡市内からじゃない、遠い柳川だよ、1時間45分ぐらいからしかね、片道ですね、本当に遠い。それをおいでになって帰り途中にですね、なんかドーンと音がしたって言って、なんか動物が当たったみたいですね。そしたらその時ですね、この敵の柏を打ち砕いたという声が天から聞こえてきたんですよ。それで自分は彼の先生を、きっと彼の先生を襲っている病は必ずですね、滅ぼされる、イエスの御名によって勝利することができるという確信が来たと言って、そういうですね、すごいメールが来てました。わあ、すごいな、まあ、とにかく来て行き来するだけでも、ですからですね、水曜日に私はもう慌てて送ろうと思って、大橋駅まで、本当だったら元気だったら私がですね、柳川までスイスイで送っていくんですけど、ちょっとその元気は今はなくてですね、大橋駅まで送ってるんですけど、大橋駅からでもですね、それこそ柳川まで遠いんですよね、はい。でそこから降りてまたですね、あのバスで行かなきゃいけない。まあこんなにしてですね、どうしかの宣教師の癒しのために来てくださって、そして幻を見、それこそ声まで聞いてくださって、きっと癒されると信じますってですね、そういう励ましのメールが昨日返ってきましたら、先生、あの佐賀のお働きのために祈っておりましたって言ってですね、うわぁ、もったいないなぁと思ってですね、まあ、本当にこんなにね、皆さんが祈ってくださっているのかと思って、もったいなくてたまりませんでしたですね。まあ、ですからもうちょっとですね、あの癒しの記事を読ませていただいて、イエス様の癒しの恵みに預かりたいと思って、今日もこのマタイ伝15章のカナンの女の信仰の記事を読むことにいたしました。マタイ伝15章21節、イエスはそこを立ち、ツロ町とシドンの町に行かれた。これは違法の地なんですね、ツロ町、これ英語でサイラって言うんですけど、このツロシドンというのは、いわゆる海岸沿いのですね、この北の方なんですね。ですからこのその違法の地、ツロとシドンの町に行かれた。するとその地に生まれたカナンの女、これはですね、このいわゆるユダヤ人じゃないですね、イスラエル先民ではない、カナンの女が、異邦人の女が出てきて、主よ、ダビデの声を、私を憐れんでください、娘が悪霊に取りつかれて苦しめられてますって言ってですね、でこの主よ、ダビデの声をと言ったことは、結局イエス・キリストがキリストということです、メシアということですね。でそのことはいつも聞いてたんですね。そしてこのイエスという方がどんな病気でも癒されるということを噂として聞いておりまして、本当はこのイエス様がおられるところにまで娘を連れて行きたかったんですけれども、とてもそこまで行くことはできない、そうしておりました。なんとイエス様がわざわざ異邦の地のカナンにまでやってくださいましたですね。これ本当に大事なことなんですね。ですからイエス様はもうそれこそ 家じっとしてても人が集まって集まってですね、もう大事なんですよね。だからイエスは癒しをするのは愛が溢れてきて愛で癒されるんですけど、もう言うなですね、病気が治ってももう何が治っても言ったらいかん、もう言ったらもう人がもう集まって身動きできなくなる、できなくなるんですね。ですからもう講演することをむしろ止められたんですけど、もうそれでももう人はもう集まって集まって、もうそれこそマタイの15章の30日ですから4000人に食べ物を与えられた。人だと離れたところにいっぱい集まっている。そうしてみんなお腹が空いている。でそれを見てこれかわいそうに思われた。これは何回も話しましたけれども、スプランクの前団地はかわいそうだ、本当に食べ物もなくてという、もう愛が湧いてきて、ね、それで、このこうですね、パンを持ってきたので祝福してそれを分け与えてですね、もういっぱい食べさせられてパンの奇跡が起こったということが書いてあります。でこのとにかくこの人が集まって仕方がないのに、けれどもイエス様はですね、カナンにまで行かれたということは、イエス様が行かれなければこのカナンの女はイエス様に触れることはできませんでした。イエス様はどこまでもどこまでもそのですね、罪人たちが住んでいる現場まで来てもらったんですね。そうです、私はいつも申し上げますけど、私がですねクリスチャンになったのはそれこそ貧乏でですね、この高校に行くお金がないので仕方がないのでこの新聞屋だとやってたんですね。で私は高校にも中学校でも小学校でも修学旅行ありますよね。で高校も修学旅行があって、確か東京あたりまで行ったんですね。お直もおとですけど、けどたった一人クラスでこの修学旅行に行かなかったのは私一人でした。お金がなくて全然、積み立てることもできなかったし、また行くための準備もできない、まあ、本当に貧乏のどん底でありましたね。まあその貧乏なために新聞配達をして、それこそからの女じゃないけど、誰もそんなところにですね、このクリスチャンはいないはずなのに、なんとね、その新聞配達の場所にイエス様がクリスチャンを使わせてもらったんですね。で私は本当全然もうこれっぽちもですね、キリスト教だと興味もなければ聞いたこともない、誰も家族一人もいないんですよ。また小学校中学校高校を通してイエス様のことを私に語ってくれた人一人もいない、全く聞いたことがあったんですね。まあ、そのカナンの女のような私のところにですね、まあ、そういうことを神様が送ってくださったクリスチャンの新聞配達員を送ってですね、そしてその人を通して私は熊本バプテスト教会に導かれ、そしてそこでイエス様を信じて劇的な改心をして、そしてそこで熊本大学の時代にですね決心をして牧師になろうと思ってですね、それこそ卒業して西南に行って、それからアメリカに行って帰ってきて進学終わってこの福岡で開拓を始めたようなことでした。まさにイエス様がですね、カナンの地方にまで、そんな全然キリストの気の字もないところにまでですね、この来てあたって私を道行きがしたカナンの女が出てきて、ツロシロンチョ、これ違法の地ですよ、そこまで来てあった。それで日頃から噂を聞いていました。あ、ダビデの子だ、メシアキリストという、キリストよダビデの子よ、私を憐れんでくださいと言ってですね、ほんでもう必死で、このイエス様のところにやってきて、娘が悪霊に取りつかれて苦しんでいます、これは精神病ですね、本当に悪霊病ですよね、本当ですね、もう精神の病というのはですね、それを家族に持ってみたらどれくらい大変かですね、本当に私もですね、本当弟がそうしたから大変でしたけれども、まあ、そのおかげでですね、私の母は もう必死でそれこそですね、もうイエス様に座って本当に奇跡を体験するようになったんですけども、もうどうしようもない悪霊付きですねの娘がおりまして、この今でも精神病院でですね、精神病は治らないんですよね。私の弟がそこの若人病院に最後は入院しておりましたけれども、この入退院を繰り返しますから、先生に、先生いつ頃治るでしょうかしたら、先生がですね、本当に言いにくそうな顔しながら、実はね、現代学ではこの病届かないのよね。じゃあなんで入院しますか。入院しなかったら手に負えないでしょ、もう大暴れしますからですね。もう本当そうなんですよね。もう全く今でもそうですから、昔は医学が発達してない状況の中で、全く悪霊付き、すなわち精神の病って手に負えなかったんですね。それで苦しめられていますね。本当苦しくて苦しくてたまらないもんだから、イエス様助けて、ダビデの声を憐れんでください、助けてくださいと言ってですね、ここに書いて叫んだと書いてありますけど、これはいつもお話ししてます、クラゾーというですね、ギリシャ語のインパーフェクトといって過去における継続を表すテンスです。ですから私を憐れんでくださいと叫び続けていたと、口語訳ではそうなってましたからね、その方が正しい訳なんで、叫んだと一回叫んだじゃなくて、叫び続けたらもう助けて助けて助けて、ダビデの声、イエスを助けてって必死で叫び続けていた。そうですね、本当大事なことでありまして、決死的に主を信じて叫び求めていくということはどれぐらい大事なことでしょうかですね。しかし残念なことにですね、この弟子たちはあんまりやかましいもんだから、この女をパッと来て、本当はですね、弟子たちはかわいそうな、ですね、女を見て、先生命やってくれと言えばいいのに、弟子もわけにわからんですね、本当本当情けない弟子ですね。で結局追っ払ってくれと言ったんですよね。でイエスはですね、私はイエスラエルの家の失われた羊の家に使わされてないと言って、一番異邦人のためには何もせんと言ってですね、おっしゃった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よどうかお助けください。この女の偉い信仰はですね、この弟子たちから預けられ、イエス様からも受け入れてもらえない。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よどうか助けてくださいと言ってですね、拒否されても負けないでですね、力を抜いてこの求め続けたんですね。やっぱり私はこのですね、拒否される状況の中にあっても求め続けていく、この強いですね、この求めというものがこの癒しにおいてはどうしても重要だということを覚えるんですね。で私が、熊本の日高の先生とですね、この、先生のもとで指導を受けもしておりました熊本に、私は毎週ここから自動車、いつも自動車で3号線をトロトロトロトロってですね、そこで月曜日の日には進学塾を開いてたんですね。でもそこで救われたのは江田先生とかですね、何名かの伝道者たち、今でもやってるですね、新幹線とかみんなそこで教えたんですね、はい、その先生たちですけれども。で私はその当時ですね、この浪江さんというですね、平川先生の女のですよ、すっごい力持ちでね、でそのおかげさまで私のゆり子さんのお母さんのですね、野原美智子さんはそれこそですね救われたんですよ。野原美智子さんはもともと牧師のお嬢さんで、牧師の息子である野原修平さんと結婚して、息子娘同士結婚したんですね。けれどもまあですね、お父さんと一緒に最後対馬丸じゃなくて他の船でこの沖縄から逃れてきて、そして山鹿で、この頼子さんのお母さんの野原美智子さんのですね、この義理のお父さん野原さんが牧師に小さい 日記の教会、今もある、もう今閉鎖してるですよね、はい、もう幼稚園だけありましたから、幼稚園だけやってるか、もう今もうだからどこもですね、残念ながらもう日本の教会、特に日本キリスト教団の教会、まあ説もそうですけど、どこも小さくてですね、もうコロナがあって、いよいよコロナで強制を落として、そこもうまくやっていれなくなってですね、でそこでお父さんが牧師をしたんですけど、そうですね、亡くなりました。その後敵が働いてですね、お母さんのもとにやってきて、お父さんのところにやってきて、お父さんも牧師の子供で一番中心人物で、働いてたんですけど、悪魔がやってきて大本教というですね、神道の一派の、恐ろしい教えがやってきて、であんたね、そのキリスト教で、ね、病気は治らんよ、あんた喘息持ちやろ、うちにおいで、うちはね、そういう病気なんか治るけんって、いわゆる大本教ですね、そういうご利益を餌にして、お父さんを引っ張り出したんですね。お父さんがフラフラっと行って、クリスチャンだからなるつもりなかったんだけど、そこに出入りしてる間に足をすくわれて、すっかりすくわれて大本教になっちゃったんですね。霊的な関与をした、そこ肉的な関与をする、今度は真実の神様からなれた奥さんをおったらかして、他の女のところ行ってくれます。もうすっかりお父さんがダメになったんですね。でそういう中でですね、お母さんが立ち上がって祈ればよかった、祈る力がない日記の教会でね、本当にこの人生の大問題に立ち会った時に、お母さんは祈る力がなくてですね、それで結局エルサレムを離れてですね、このそれこそ自殺を試みたんですね。でしかし本当奇跡的に自殺も逃れて、そしてもう止まらん、こんなところにいたくないって、で子供を3人残して、旦那を残して、お母さん1人で家出しようとした、その優子さんのお兄さんにあたる滝尾さんって、そっちのお父さんをそのお兄さんが見つけて、お母さん何考えとったねって、そんなことしないかもやがって、クシャンかって言ってですね、息子から叱られてですね、で泣く泣く家出もできない、自殺もできない、もうエルサレムから離れようと思っているのに、エルサレムから離れられないと思っている時に、まあ、とありがたいことにですね、私の恩師の日高憲先生に紹介されて、熊本バプテスト教会にですね、やってきて、そして先生に打ち明けたんで、先生カクカクしかじかで、先生私は主を求めておりますけれども、死ぬことできません、助けてくださいと言って、こう泣きながら頼んだみたいですね。先生が、野原さん、祈られましたかって言ったらね、主人が祈るなと言うから祈りません。おーことで、そのぐらいさんもう、げんこつくらいますよ。先生は、ですね、やっぱ本当に、その野原さんの姿を見ながら、もう、涙のってね、安心してね、この姉妹に精霊を注いでください、祈りの力を、そういった先生が安心したらね、ザーッと今まで聖霊なるもの、快適者の暗証を通して聖霊が歌って、お母さんの中でうわーという人、そしたらもう違うからものすごい祈りの力が湧いてきて、そしてお母さんはその日はね、寒かったんですけど、上着を脱いでね、それこそバスで1時間ぐらいかかるんですけど、この年の間から山まで帰って、お母さんがガサッと変わったんですね。全く変わって、今までは現実を見て自殺をして死にたいと思う、死ぬことも逃げようと思ったけど、息子から見つかってですね、家でもできん、どうしようもなくておりました時に、お母さんがすっかり変わって、その旦那を前にしてもね、もう責めもしないし、ただ主よ様助けて、主よ助けて、主よ様必死で祈り上げた、エルサレムも離れないで神の約束を信じて、それこそお母さんがすっかりの人に変えられて、まあ、そういう中で、ゆり子さんがひっくり返り、お姉さんがひっくり返り、そしてやがてはですね、お母さんを中心にしてですね、今の山川神聖教会ができていくようになるんですよね。本当すごい会心。で、お父さんもですね、結局、そんなね、私が結婚した頃、まだですね、 これやってますよ、大森東京、はい、で私の子供が行きますと、おじいちゃん何しろと、あれ不動産あれかって言って、先生子供がそういう状況でした。ところがやっぱりね、祈りが聞かれるもんですね。である時ですね、浪江さんがそれこそ夕方昼は熊本礼拝をして、夕方ですね、熊本から山川までバスでやってきて、山川で、この教会を作るための伝道やってたんですね。でそこで山川の集会終わって、おそらくもう7時か過ぎでしょうね、終わって家野原さんのところにやってきて、お茶を飲みながら帰る準備をしておりました。とお父さんが出てきて、ぜーぜーぜーぜー言いながらですね、ナビアさん、今喘息が起こっとって苦しかった、祈ってたんですよね。もう幼い日から小児喘息でずーっと、もう小児喘息をそのまま大人になっても喘息の発作を繰り返して、喘息苦しみたいですね。ぜーぜーぜーぜーってね、ナビアさん苦しかった、ちょっと祈ってやらないですよ。ナビアさんが力持ってるの知ってるんですからね。ここで、そしたらナビアさんもナビアさんね、お医者は祈るけどね、イエス様だけが誠の神様だけ、イエス様の皆によって祈るけ、イエス様が誠の神様だけ、そのイエス様の皆で祈るけんさ、よか、頼む、イエス様でいいけん、とにかく祈ってくれた。それで急、ナビアさんがですね、手を置いて、ナザレ人イエス・キリストの皆によって命ずる、このですね、兄弟の中に作っている、喘息の悪霊を出ていけって言ってね、命令したの。一言だよ。うえーってゲーと吐いてね、そしてね、それこそ悪霊がスーッと出ていったわけ。とお父さんびっくりして、俺は知らなかった。俺は牧師の息子やったけどね、イエス様が生きてるとは知らなかった。イエス様生きておられたんだって言ってね、もう号泣しながら彼は悔い改めて、そうして沖縄出身ですからね。沖縄の親戚にみんなに言ってもらうって言って、ね、帰って伝道してですね、すっかりお父さんが変わったんですよ。でお父さんが変わってからはですね、私が行くとすごく喜んでですね、このおゆうくさんと私と小さい子供をですね、いつもご馳走してくれました。であんまり私がご馳走食べるのか、あんた自分を食べるねって言ってですね、貧乏ですから。本当にね、まあでも奇跡は起きるんですよね。いや本当ですね。だからまあ熊本で日高先生がもう随分晩年でしたね。もう随分年が取っちゃいましたけど、先生が重たいですね、心臓病になりました。でもなかなか牧師で祈祷の意地ですけど、動きができないようになってます。でちょうどその子浪江さんはですね、この韓国のですね、この純福音教会のお三里という大きな祈祷が何千人と集まってる100万人教会ですからね、もう問題ある人はみんなそこに行っているの、もう有名なお三里祈祷に行って、そこでですね、そこのトップをしてですね、いわゆるキム・チュギ先生、先生の奥さんのお母さんですね、ハレリアおばさんですね、そのおばさんとそこに、この祈祷の学びのためにそこに行ってて、ずっと仲良かったんですね。でそれで、そこに浪江さんが行ってる時に、この千代木先生と会う機会があった。千代木先生、先生、私の恩師のね、日高先生が今熊本で病気になって苦しんでますと。あ、そうかって言ってですね、力があるんですね、先生がね、これ瞑想って言うと、あ、何の病気だなって祈ってあげるからですね、治るよってね、先生が韓国人に祈ったんですね、その病気を出ていけって。帰ったらきれいに治ってたんですね。やっぱ力があるんですね。ですからこの私がまだ帰ったのこうもちろん教会できてたんですけど、ハレリアおばさんをお迎えして集会することがあったんですよ。で私はほんまに素晴らしかったから、先生また来てねって言ってね、今度は九州全体を集めてみて集会したりしてたくれよって言って、そしてアメリカに来られた。アメリカ先生で亡くなられたんですね。まあ、ところがその娘さん、その千代木先生の奥様がですね、この教会に20年近く前においでになって集会をしていただくことになりました。不思議なこといっぱい、もうそれもちろん日高先生もそうですけれども、 もうさまざまな奇跡を波平さんを通しても続々起こりましてですね、この癒しはもう本当ですね、当たり前のことに思ってました。そうです、そういう流れの中にありましたから、東京でですね、佐久先生がそれこそですね、このリウマチになられた、またですね、この乳がんになられた、で旦那も育てられた、私ははっきり先生言ったの、先生リウマチ治るよ、私は奥さんに関しては来ないから言えない、こんな言った、何年後にピシャッと食べました。で旦那ももう安定してくるっと低くかって、今はもうですね、本当にですね、聖書に書いてあります、はっきりですね、神様は昨日も今日も明日も変わることはありません。ただ私たちに求められているのは真剣に信じて祈り求めるということですね、まあ、これは私たちに神様が求めているものです。ですからこのカナンの女は叫びながらついてきて、断られても断られても決してくじけないで、そしてこのイエス様が離れなかった。しかし子犬も食事の食卓から落ちるパンくらいじゃなく、子犬のような存在です。でも子犬でも落ちるパンくらいいただくじゃありませんか。そこでイエス様が行った、女よ、何の信仰は偉大だですね。ごめんお話ししました、メガレイスヘペスです。メガレイというのはメガバンクなんていうでしょう、大きいですね、大きい、メガレイヘペスです。何時の信仰は偉大なのかなと言ってですね、何時の女よ、あなたの信仰は偉大だとおっしゃった。そうです、決してです、ね、私の人格とか何とかじゃなくて、求める信仰ですよね。決定的にイエスを信じて、何回答えられても何回答えられても答えられても答えられても負けないで、お願いお願いお願い、徹底的に求めていく、その信仰、その信仰を見て、何時の信仰は偉大なのか、何時の願いでもなりがいと、その瞬間に娘の病気は癒されたと書いてありますね。他に条件はありません、ただ求めるということですね。だからイエス様は本当に何を喜ばれたかといえば信仰を喜ばれたんですね。ですからです、ね、イエス様が中央のものを癒されるマルコの2章ですけれどもね、このこうですね、中部の人がイエス様のところに来て癒していただきますよね。でそれに対して、このですね、この本当に不思議なことですね、4人の人が連れてこられた、これから、4人の男は中部の人を運んできた、しかし群衆が阻まれてイエスのところに連れて行くことができない。それでイエスが降りられたの屋根を剥がしてね、穴を開けて病人の寝ているとこをイエス様に連れました。イエスはその後こうで、イエスはその信仰、その人たちの信仰を見て、自分の人へ身をあなたの罪を許されたと書かれている。4人の人たちの信仰とか、本人じゃなくてね、連れてきたでしょ、屋根を剥いでよ、連れ下ろしたんだ。その凄まじいまでのその求めの信仰みたいな、その信仰を見て何時の罪を許されたい、やがて病も癒されていきますね。そうです、イエス様は何を見ているでしょうか。私たちの信仰を見ています。グラグラグラグラして信じるか信じないような信仰でしょうか。そうではない、徹底的に何回拒否されても何回ですね、とどめられても求め続けて、徹底的に主よ、あなたこそ、あなたこそと言って、もう1回2回3回とどめられても、もうそしてこの場合にはもうその群衆が飛び込んでて、もうイエス様に近づけない、屋根の瓦を剥がして、そしてイエス様の通路をした。しかし彼らの本人じゃなくても、その信仰を見て、イエス様は信仰を見ておられます。皆様が本当にね、切に切に切に求めて、くじけないで、徹底的に信じて信じて信じて信じて貫いていく、その信仰を見て、主は与えてくださいます。今日もです、先ほど皆さんと一緒にですね、このヒゼキヤの箇所を手を下に読んだでしょう。でこのヒゼキヤはもうこの歴代の中では最も立派な王でした。でこの人のおかげで 千田警部の軍隊に大勝利をしました。一夜で18万5千人がですね、滅んでしまうという、そして、この千田警部は帰っていったという、そういう19、18、19章にありました。その秀吉はもうですね、山、死ぬ山にかかっておりました。何の病気でしょうかね。でそして、預言者がやってきて、アモスの国では、イザヤ預言者、イザヤがやってきて、あなた死ぬことになっているから、もう準備しなさいと言った。ところが秀吉はすごいですね、主によって、ああ、主よ、私が誠をあなたを尽くして、ひたむきの心を持って、庭へ歩み、前にかなうことを行ってくれと、思い出しからこう言って、秀吉は涙を流して、大いに激しく、うわーっと神の前に泣きながらね、もう泣いて祈ったというんですね。もうどれぐらい彼が主にですね、死ぬことになっているか、預言者が来たんですか、はい、わかりました、主に準備しますと言えば、と言わなかった。彼はもう、徹底に神様が助かったと言って、もうそういう預言者のことをはずのけて、住まいに心をそぎ出して、激しく泣きながら祈ったというんですね。その祈りが聞かれて、彼は15年間、弱いを伸ばされて、ただ彼が救われただけではなくて、彼の国がですね、このアッシリアの軍隊から招かれて救われたということを書いてあります。まあ本当にですね、祈る神様を祈り求めるということが、どれぐらい神様の身の手を動かす素晴らしいことであるか、これ旧約でも新約でも同じです。なんとかして私たちはこの時ですね、愛するですね、神田先生が癒されますように徹底的に信仰を持って祈って祈って、1回でも2回でも3回でも拒否されても拒否されてもけれども祈りを言って、何時の信仰は偉大なのか、そういうのを慣れてやりたいように、本当に皆様の信仰によって徹底的な癒しが与えられて、我々に与えられている世界宣教の使命を立派に果たすことができるように、今日もこのカナンの女の信仰を持って、カナ宣教師のために祈り抜いて勝利をしたいと思います。それでは祈りたいと思います。それでは野口先生、一言祈っていただいて、この信仰をくださいと祈っていきたいと思います。